Love is my form, truth is my breath, bliss is my food. Love is my form, truth is my breath, bliss is my form.
オウムシリサイラン、ラジオサイジャパン、2021年4月号をお届けします。オンラインスタディサークルより、サイの学生によるスピーチ、幸せの公式。そして、昨年のサティア・サイババ様、ご降誕祭で捧げられました、北海道地域の朗読劇、ニーティの物語。今年のシバラートリーに捧げられました、朗読劇、全宇宙の両親をお届けします。それでは SSIOJ 事務局の連絡から今月号をスタートします。
オウムシリーサイラーム、 SSIOJ 事務局です。若葉が一段と爽やかに感じられる季節になってまいりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。4月から新年度が始まっておりますが、特に学生さんにとってはこの1年間は思いもよらない大変な1年だったかと思います。コロナ禍によってオンライン授業に切り替わり、結果として学生が学生らしい生活を送ることができないという失われた1年になってしまった、そんな方も多くおられたかと思います。新年度はいよいよ高齢者からワクチン接種が始まり、学校の方も通常の対面授業が再開されると聞いております。接触を避けるという新たな生活様式と学生間の交流のバランスをうまくとっていただき、今しかない貴重な学生生活を送ってくださいましたらと願っております。また私たち幅広い年代の経営者についても、本当の意味で真の豊かさとは何か、霊性の道を着実に歩みながら引き続き探求をしていけましたらと思います。スワミの御教えとともに、サットサングとともに、明るく楽しく霊的な喜びに満ちた人生を歩んでまいりましょう。それでは2021年4月度5月度のご案内をいたします。2011年の東日本大震災、そしてスワミのご宣言、あの忘れられない2011年から今年で10年の歳月が経過しようとしております。私たちはバガバンシュリ・サティア・サイ・ババ様の神聖な使命の一部となる祝福と幸運に恵まれました。世界中のサティア・サイ経営者たちは4月24日をアーラダナ・マホーツァバムとしてお祝いします。 SSSIOサティア・サイ・セバ・インターナショナル・オーガニゼーションのチェアマン、ナーレンドラ・ナート・レディ博士より以下のご案内が来ております。アーラーダナ・マホーツァバムグローバルオンラインプログラムを4月24日土曜日22時30分から24時まで開催し、その後4月25日日曜日0時から24時間連続でアカンダガーヤトリーを行うとのことです。またアーラダナマホッツァバムを迎える準備を整えるために、4月1日から30日までの30日間集中して霊性修行に取り組むこととご案内されております。具体的な霊性修行の詳細はホームページに掲載しておりますので、ぜひご参照ください。お祭りの予定です。4月8日木曜日花祭り、4月21日水曜日ラーマナバミ、4月24日土曜日シュリサティアサイアーラダナマホーツァバムが予定されております。 記念祭は4月の千葉センター川崎グループが予定されております。ご案内は以上です。みんな幸せになりますように。オーム・シリー・サイラーム。
続きまして、日本語バージョンをお聞きください。
ラディオサイ・ジャパン。
スタディーサークルチームより、サイの学生によるスピーチ、幸せの法則をどうぞ。
本日は、そうですね、幸せの法則というふうに題して始めてまいりますけれども、まあ、こちら西大学 のアウェアネスクラスの方でも、題材になっていたそうなんですが、どういうお話になるのか、早速ラージャシェーカルさんの方にお話ししていただきたいと思います。ラジさん、now are you ready to share about your talk on happiness formula?
Yes, Sensei. Sairam, everyone.
Sairam.
I offer my humble pronouns at Swami's lotus feet.
まず謙虚なお祈りをババの蓮華の御足にお捧げいたします。
Before getting dived into to understand what is happiness formula,
はい、まあ、幸せの法則というお題に飛び込む前に、
So Swami in this discourse says that desires are the very main reasons for all the natural calamities and all the sadness that are prevailing in the world.
まあ、スワミがおっしゃってるのは、やはり欲望というのが、まあ、世の中で起きているほとんどの自然災害とか、まあ、その悲しい出来事の、まあ、ほとんどの原因であるというふうにおっしゃっています。
So maybe we have to understand in a way where we are imbalancing the nature in the current situation also.
ですので、まあ、その現在の状況によって、まあ、私たちが、まあ、自然のバランスを崩しているのだということを理解する必要があると思います。
Okay. Coming to the happiness formula. From several years, like after my master's, there was a discussion between two friends, me and my, one of my friends.
で、まあ、このハピネスフォーミュラ、幸せの法則っていうことについて、まあ、その、はい、まあ、ラジさんの、まあ、学年の近い、二人ぐらいの友達から、まあ、その話を聞いたんですけれども。
So, we had a discussion wherein, we wanted, is there any direct, formula for happiness or goal of this life?
うん、まあ、例えば、ここで話し合いたいことは、まあ、こうすれば幸せになるっていう、なんか直接的な法則、その人生の目的、ゴールに至るような、まあ、法則、公式みたいなのはあるだろうかと、まあ、そういう問いです。
So I believe everybody will be very interested in knowing direct formula if there is any.
Sorry?
Similarly, like me, everybody will be interested to know if there is any direct formula for happiness also.
もし幸せに、まあ、この道を行けば必ず至ることができるという、その幸せの法則公式みたいなものが、まあ、仮にあったなら、まあ、どんな人でもきっと興味を持ってそれを知りたいと思うのではないでしょうか。
So, before going to the actual formula, I would like to speak about two concepts.
で、まあ、実際にその法則公式をご紹介する前に、皆さんに2つの関係したコンセプトをご紹介したいと思っています。
99 Club and COD Club。
それは、まあ、1つは99 Club っていうのと COD Club という2つのクラブの話です。
Understanding the interrelation between 99 Club, COD Club and happiness formula holds a vital key for happiness in our life.
で、まあ、これからお話しする、まあ、この99クラブと COD クラブと、それから幸せの法則ですね。まあ、それらの関係について、なんかよく考えることは、まあ、私たちの、まあ、人生の幸せを考える上で、まあ、かなり重要なキーになるのではないかと思っています。
So, coming to the 99 club.
で、なので、まあ、99クラブの方に行ってみましょう。
So, there is a popular story of a rich man.Who has everything in life but wasn't happy.
で、まあ、あるところにその非常に金持ちの男がいて、そのなんか人生に必要なほとんど全てのものを持っているように見えたんですけれども、なんですけれども、あんまり幸せではありませんでした。
What made him even unhappy was when he looked around, he saw a simple buffalo owner who sells milk, though poor, but very happy.
で、そうですね。まあ、この人 そうですね、まあ、この人をさらに不幸せにさせてしまったのは、もし彼がですね、周りを見回したときに一人牛飼いの人がいたんですね。で、まあ、その、まあ、ミルクを、まあ、売っている、まあ、非常に貧しいはずの牛飼いなんですけど、なんかものすごく貧しそうなのに、なんかすごく幸せそうだったそうなんです。
He intrigued by all this and he asked his friend, why I'm not happy like them?
で、まあ、その時その人があまりにも幸せそうだったので、なんか興味をそそられて、で、その時友達に聞いたのは、どうして私はなんか彼みたいに幸せじゃないのだろうと。
The friend replied, because you are a member of 99 club and they are not.
それは友達が答えたのは、なぜならあなたは99クラブのメンバーで、でも あの牛飼いはそうじゃないからだよと。
What is 99 club? The rich man asked.
じゃあこの、ね、99クラブって、この金持ちの男がま聞いた99クラブって一体何なんでしょう。
And the friend said, I will show you. Now you fill a bag with 99 gold coins and hide it in the buffalo shed of the poor man.
で、じゃあ友達が、じゃあ今これからそれがどういうもんなのか見せてあげるよと。じゃあバッグにあなたは99個の金貨を詰めて、まあ、それが貧しい牛飼いの小屋のところに隠しておきなさい。
The rich man was again intrigued, but he agreed to do so.
で、まあこの金持ちの男は、まあ、なんでそんなことするのかなと、まあ興味は持ったんですけれども、まあとにかくもまあ言う通りにしてみることにしました。
Next day, the buffalo owner was thrilled beyond measures, but then his happiness lasted only a little while.
で、次の日ですね、まあ、その、まあ、牛飼いは、まあ、とても金貨を見つけて、ものすごく興奮して、もう際限もないほど喜んだんですけども、まあ、でもその幸せっていうのは、まあ、ものすごく短い間しか、まあ、続かなかったんです。
Because as he counted the gold coins, he found only 99.
なぜなら、まあ、彼が金貨の数を数え始めてしまったからなんですけども、そうすると金貨の数は99枚しかなかったんです。
He looked everywhere in the buffalo shed for the 100th coin, but there wasn't any.
で、まあ、その100個目のコインを、金貨を探して、もうそこら中探し回ったんですけれども、まあ、どんなに頑張って探し回っても、100枚目は見つからなかった。
Then he became desperate to somehow achieve the 100th gold coin.
で、そうなると、もう彼は躍起になって、何としてもその100個目をなんか手に入れようと考えたんですけども。
As the gold prices are very high, this poor buffalo owner could not buy one as He doesn't have so much money.
で、まあ、その金の値段というのは、まあ、一般的にものすごく高いので、まあ、その貧しい牛飼いでは、まあ、とても買うことができなくて、まあ、それを買うお金というのもなかったわけです。
Further, the price of gold keeps on increasing.
で、まあ、そんなことやってる間にですね、ゴールドコインの値段も金貨の値段もどんどん高くなっていってしまった。
Now, he sold his buffalo and started working in a buffalo shed to earn more money so that he can save more.
で、まあ、今ですね、まあ、そうするとどうしてもその金貨が欲しかったので、まあ、その牛飼いはとうとう自分の牛を売ってしまって、で、その、まあ、牛の小屋で一生懸命お金を稼ぐために働き始めたんですけれども、まあ、そうやってお金を、まあ、貯めようとしたわけです。
But he could not get 100th gold coin.
でも、まあ、そうやって頑張って働いてもついに100個目の金貨は得ることができませんでした。
So he started becoming grumpy, angry and tired.
まあでもそう、まあ、そうやってもですね、幸せを得ることができないので、まあ、ものすごく不機嫌になってしまって、惨めになってしまって、まあ、怒りもして、まあ、また、まあ、とても不幸せになってしまったという話です。
He became miserly and became, more unhappy.
まあ、この非常に惨めになって、もさらに不幸せになってしまいました。
Now the rich man was surprised seeing this and asked his friend, how is poor man can be unhappy when he is having 99 gold coins in his hand?
で、まあ、そこでお金持ちの男が、まあ、この一部始終を見ていて、まあ、とても驚いて不思議に思って、で、まあ、友達に聞いたのは、どうしてこの貧しい男は99個もの金貨を見つけたときに不幸せになってしまったんでしょう。
His friend told, now you have enrolled the buffalo owner into the 99 club.
その時友達が言ったのは、この牛飼いの人も99クラブの会員に入れてあげることができるよと言いました。
Friend says 99 club consists of people who have enough to be happy but are in search of elusive one.
で、友達が言うには、この99クラブというのはどんな人々からなっているクラブかっていうと、本当はもう幸せでいていいぐらい十分なものを持っているのに、どうやってもなかなか手に入らないもう一つのものをずっと探している人のことなんです。
Thinking that if I get that one, I will be much happier.
例えば、あともう一つのこれがあれば、幸せ、もっと幸せなのにっていうふうに考えることです。
They search for that one throughout their life, but they never find it, and never being able to enjoy all the 99 they have.
でもその残りの1個をもう人生をかけて探すんですけれども、なんか決してそれを見つけることができなくて、すでに持ってるはずの99個をも楽しむことができないでいる人です。
That is the price we pay for our greed.
それが私たちが貪欲っていうものに対して支払わなければいけない対価です。
That is the membership into 99 club.
で、こういうのが99クラブの会員であるということです。
Then if you want to avoid joining the 99 club, you should enroll yourself into COD club.
で、もしですね、私たちがこの99クラブに、入りたくないというのであれば、代わりに入らなければいけないクラブっていうのは、COD クラブというクラブがあります。
The COD club is the ceiling on desire club.
で、その COD クラブっていうのは ceiling on desire、すなわち欲望に天井を設けるプログラムのことです。
This concept is innovated by Swami.
で、このコンセプトは、スワミによって始められた考え方ですけども。
It benefits us economically, emotionally, and spiritually.
この考え方っていうのは私たちを経済的にもあるいは感情的にも霊的にもいずれの観点からも助けてくれる考え方です。
It is based on the principle that poorest man is he who has maximum number of desires.
で、この原則っていうのは、一番貧しい人っていうのは一番多くの欲望を持っている人だという原則。
While the richest man is who has minimum, maximum contentment.
で、一方で、一番豊かな人っていうのは、一番満足を持っている人だ。そういう原則です。
So after understanding the ceiling on desire club, now we will go to understanding the happiness formula.
で、今のセーリングオンデザイアを理解できたので、今度は幸せの法則について説明していきます。
This formula has been worked by one of the MBA students, alumni of Sri Satsai Institute of Higher Learning.
で、この法則っていうのは、MBA の、最大学の卒業生で、MBA の卒業生の人たちが、やっていた活動の中で、教えていただいた概念です。
先生、next slide. So, now,Coming to the happiness formula, assume that happiness H is directly proportional to desires fulfilled.
で、この式です。一番上の題目の下にある式を見ていただくと、この H ですね、幸せっていうのは、叶えられた願いと、で、叶えられた願いと比例するわけです。
And indirectly proportional to desires entertained.
で、それに対して心に抱いてしまった願いには反比例すると。
So this means desires fulfilled increases the happiness.
なので今度左側の左半分の真ん中辺にあるように叶えられた願いがですね、この分子の方で増えていくと幸せっていうのはすごく増えていくはず。
But in reality, this is not the case as every desire fulfilled, there are many or at least one desire taking birth in its place.
でもなかなか現実はこの通りに願いが叶ったから幸せになるというわけにはいかなくて、それはどうしてこの式の通りにいかないかっていうと、何か願いが叶うとそれに伴って必ず一個かそれ以上の別な願いが欲望が発生してしまうからです。
So it is impossible to increase happiness by increasing the DF.
なので、まあ、この式に従って、まあ、単純に願いを叶えれば幸せが増えるっていうあの方法は、まあ、簡単には成り立たないということです。
Then, the second option is,
じゃあ 2番目の考え方ですけども。
Now, if you reduce the denominator, that is, desires entertained, automatically the happiness increases.
で2つ目の考え方は、まあ、さっきは分子を大きくしていこうって考え方なんですが、この右側の方で考えると、この分母の方を大きくしていこうと、もともと私たちが抱く欲望をどんどん小さくしていこう、そうすればあの幸せ H は増えていくんじゃないか、そういう考え方です。
So by putting the desires the thought of desire into action means the DE is reducing
もともと私たちが抱くその、はい、願いを増やしていくっていうのは、はいはい、まあ、それによって、まあ、幸せを増やしていくことができます。
In fact, if you don't entertain any of the desires, then there is a possibility DE becomes zero.
まあ、例えば極端なことを言えば、もし私たちがこの分母の方の、まあ、私たちが抱いている欲望っていうのを、まあ、際限なくゼロの方に近づけていくのであれば、まあ、その幸せっていうのはものすごく増えていくわけです。
Then happiness can be infinity、
まあ、その結果、まあ、この幸せっていうのはもう無限にまでなります。
So the prevention of desire is always better than curing after the desire effect.
なのでまあ、この幸せが、まあ、なかなか上がっていかないよと、まあ、幸せがなかなか上がっていかないときに、こういう治療的なアプローチとして、まあ、叶えられる願いを、まあ、増やしていくっていう考え方があって、まあ、その一方で予防的なアプローチとして、もうそもそも私たちが心に抱く欲望を減らしていくっていう考え方があるわけなんですが、
And Swami doesn't say us to give up desires entirely. He says to put a limit of ceiling on our desires.
Swami がいつもおっしゃってるのは、まあ、決して私たちの欲望を完全になくすことはできないと、まあ、Swami は、まあ、おっしゃっていて、まあ、あくまでそれを、まあ、減らすようにと、上限を設けるようにと言っています。
Being moderate and trying to develop more contentment will lead us to happiness.
ですので、まあ、ちゃんと中庸な精神を持って、より満足を高めていくことが重要なアプローチになっていきます。
サイラン。
サイラン。
Radio Sai Japan.
Om Shri Sai Ram. Swami の蓮華の御足に慎んでお祈りを捧げます。今回私たちは北海道らしさと北海道の一体性をスワミにお捧げするためにドラマとバジャンを発表させていただくことにしました。オンラインでの練習や全員が何らかの形で参加するなど、いつもより大変な面もありましたが、みんなが一体性を持って取り組みました。幸せは神との合一にありというテーマから、ドラマは実在したブッダの帰依者である糞尿の運び人ニーティの物語をスライド劇にしてみました。私たちの本当の香りとは何なのでしょうか。神から愛される人とはどのような人でしょうか。ではご覧ください。
これはお釈迦様、ブッダがインドで教えを説いていた頃のお話です。あるところに ニーティーという一人の青年がいました。ニーティーの仕事は便所の掃除でした。そのためニーティーには着ているものばかりでなく、体にまで匂いが染みついていました。仕事中はもちろんですが、そうでない時も人々はニーティーを避けて通ります。
ほら、またあのニーティーがいるぞ。どうも変な匂いがすると思ったよ。
早く行こう。一緒にいたらわしらまであの汚い匂いがうつちまう。
ニーティーはいつも一人ぼっちで寂しかったのです。なんとか友達を作りたいと思い、どうすればこの匂いを消せるか案を巡らせました。
そうだ、匂いがあるのはこの服のせいなんだ。匂いの染みついてない服を作ればいい。
ニーティーはせっせと布切れを集め出し、それらをつなぎ合わせて服をこしらえました。
よし、服ができたぞ。これで友達ができるかもしれない。
そうして密かに胸を躍らせながら、ニーティーは町に行きました。けれども人々はニーティーを見ただけで顔をしかめ、そばに近づこうとさえしてくれません。普段と違う服を着ているため、いつもほど匂いはしないのですが、そんなことには誰も気がつかないのです。誰もがニーティーは臭いに決まっていると思い込んでいるようでした。ニーティーは一層寂しくなりました。
僕が臭いのは誰のせいだって言うんだ。便所の掃除がなければみんなは便所を使えなくなってしまうのに、まったく誰のおかげでみんなは毎日用が足せるって言うんだ。
いつも声を捨てに行く町外れの広い原っぱを、ニーティーは大声でわめきながら走り回りました。しばらくするとニーティーは足を止め、草原に大の字になって空を見つめ始めました。時の経つのも忘れて、ただぼーっと空を見ていると、突然。
どうしたんだい、今日は機嫌が悪いようだね。
と男の人に声をかけられたのです。ニーティーがびっくりして振り返ると、誰もいないと思っていた原っぱの向こうから、痩せた一人の老人が、杖にすがりながらやってきます。だんだんと近づいてくるにつれ、その老人の目が見えていないことがわかりました。
わしはのう、ここで虫や鳥と同じように生きておる。お前さんはいつも重い声を運んでここまで捨てに来ているんじゃろう。知っているよ。ご苦労な仕事じゃ。わしはこの通り貧乏暮らしをしておるんじゃが、何も不満はない。ただ一つだけあるとすれば、お前さんが羨ましいんじゃよ。
僕が羨ましいだって？
そうじゃ。お前さんは人の役に立つ仕事ができるということじゃよ。
僕のことをそんな風に見てくれる人がいたんだ。
その老人の一言だけで、ニーティーの心はすっかり晴れました。その頃、この町へお釈迦様が来ることになりました。町の人々はこそってお釈迦様のお話を聞きに行こうとしています。
ああ、僕もお釈迦様のお話を聞きに行きたいな。でも、この匂いがみんなの邪魔になってしまうだろうから、僕が行くのはやめておこう。
諦めたニーティーはまた熱心に 仕事に取り掛かりました。そんなある日、いつものようにニーティーが声を担いで町の路地を歩いていると、向こうから宅発の一行がやってきます。ニーティーはその一行の中の一人がお釈迦様であることが一目でわかりました。
あれがお釈迦様だ。なんという尊いお姿なんだろう。
ニーティーは平安な静けさを漂わせながらも、真に輝く強さを放っている神々しいお釈迦様の姿に心打たれ、しばらく見とれていました。けれども、はっと我に返って急いで横道に入りました。横道に入って一瞬でもお釈迦様の顔を見ることができた喜びに浸っていると、また前方からお釈迦様の一行がやってきます。慌ててまたニーティーは横道に入りました。するとまたお釈迦様の一行がニーティーのいる道にやってきます。ニーティーが避けても避けても何度となく同じ状況がやってくるのです。とうとうニーティーは誤って声をその場にこぼしてしまいました。
どうしよう、お釈迦様の通る道が汚れてしまった。
あたふたとしているうちにも、お釈迦様の一行はニーティーに近づいてきます。どうすることもできないでニーティーが困り果てていると、彼のもとへお釈迦様がゆっくりと歩いてきました。
私を避けることはしなくてもいいのだよ、ニーティー。あなたは私たちと同じ衣服を着ているではないか。人の嫌がる仕事に勤しむ誠意ある心、あなたがたとえどんな仕事をしようと、その美しい心がある限り、それがあなたの本当の香りなのだよ。
お釈迦様、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。
ニーティーは喜びに打ち震えながらお釈迦様へ向かって両手を合わせました。するとお釈迦様の姿にこの間の野原で出会った老人が重なって見えたのでした。
ニーティは彼の誠意ある心によりブッダに愛され至福に満たされました。終わりに、私たち北海道の帰依者全員でバジャンを歌い、ニーティのように真っ白で清らかな心をスワミへお捧げしたいと思います。
さて遅いババあなたの微笑みは、
さて遅いババすべての命照らす
真っ白な心に、すべての心に。
サッヤサイババ、あなたの微笑みは。
サッヤサイババ、すべての命照らす。
真っ白な、真っ白な、心に映そう。
愛よ愛よ愛よ愛よ愛よ愛よ、すべての心に、すべての言葉に。愛よ愛よ愛よ愛よ愛よ愛よ、すべての
みんなは永遠に輝く。 साई माता सरस्वती साई लामा साई कृष्ण साई बुद्ध साई येशु Swarupa, oh Bhagavan Sri Satya Sai. Hatayo, Prema Swarupa, oh Bhagavan Sri Satya Sai.
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय
朗読劇全宇宙の両親
ナタラジャヘトリプラリ
パールバティとイーシュワラの宇宙の舞はこの上なく魅惑的です。二人の神を除いて誰もこのような舞を踊る能力を備えていません。太古の昔、シバとパールバティは空を徘徊していました。不思議なことに二人の神は自分の座っている木の枝を切っている人間を目にしました。その男が木から落ちる寸前にパールバティはシヴァに男を助けるよう嘆願しました。
おお神よ、男が地面に落ちたらどうか助けてやってください。
けれどもシヴァはパールバティにこう言いました。
男を最初に見たのはそなただ。男が木から落ちて死ぬであろうことに気づいたのもそなただ。だから男を救うのはそなたの責任だ。
するとパールバティはこう答えました。
愛しい主よ、人は地面に落ちるとき、アンマ、お母さんか、アッパ、お父さんと叫ぶでしょう。もしこの男がアンマと叫んだら、私が男を助けます。でも、もしアッパと叫んだら、あなたが助けるべきです。
イーシュワラはその提案に同意しました。木の枝が折れた時、シヴァとパールバティは一緒に男を助けに行きました。しかし、その男は木から落ちる時、アンマともアッパとも叫びませんでした。
あいよ
ー。ゴーリナタヤビシュナタヤ。
男はあいよーあーと叫びました。シヴァとパールバティが男を助けようと待っていたのに、男は二人の神の皆を呼ばなかったのです。この話の道徳的な教訓は、私たちは常に自分の良心を心に留めているべきであるということです。苦しい時に自分の良心を思い起こさない人は本当の愚か者です。 イーシュワラとパールバティは全宇宙の両親です。もし常にずっとこの二人の神の皆を心に留めているなら、その人はどんな困難や苦難にも会うことがないでしょう。残念なことに今の人々は自分の両親を心に留めていません。これが人々が主語を変えている理由です。自分の最後が近づいた時、私たちは母なる神か父なる神を思い起こすべきです。自分の親である神を思い起こす人は本当に祝福された人です。
Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya.
今月号のラジオサイジャパンはこれで終了します。みんな幸せになりますように。
Shine.